ありがとうございました。それでは、メッセージを、お聞きしたいと思います。今日の聖書箇所は出エジプト記20章3節、先ほどお読みしたとこですね。創出ですから2番目の旧約聖書の2つ目の書物になります。出エジプト記20章、旧約聖書の2017年版ですと、134ページになります。出エジプト記20章3節、お読みいたします。あなたには私以外に他の 神があってはならない。本日はこの箇所から、あなたには私以外に他の神があってはならないというテーマで先生からメッセージをいただきます。お願いします。
お祈りをいたします。愛する私たちの天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに新しい年を与えてくださり、またこの新しい年の始めをあなたを賛美する、あなたを礼拝する、あなたの御言葉を聞く時をもって始めさせていただいて、心からありがとうございます。過ぎた一年を振り返りつつ、新しい一年にさまざまな期待やまたは不安やいろいろなものを私たちは持っていますけれども、あなたの見ては変わらずあることを覚えます。その支えを信じて、その導きを信じて歩んでいきたいと願います。どうぞ助けてください。神様、解決できなかったものを引きずったままであったり、いろいろなところを通りつつの私たちのその心をお支えしてくださっていることを信じます。新たなチャレンジに出る方もありますし、変わらない一年を過ごすだろうと思っている方もありますが、神様、変わっても変わらなくても、世の中がどうあっても私たち自身がどうあっても変わらないあなたにある、その喜びを覚え続けることができると信じて感謝をいたします。御言葉を開きます。今日も私たちの心をどうぞ捉えてください。ご聖霊が豊かに働いてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この1年、1年かかるか1年以内に終わるか分かりませんが、しばらくローマ人への手紙を読んできて、新たにどこを開きましょうかという時に、実会を学びたいという声があって、実会をこの1年は開いていこうと思っていますが、実会だけではなく教会の教育として用いられてきたもの、聖書の三要門と言われたりしますが、私は三要門という言葉を初めて聞いたんですが、皆さんご存知でしょうかね。聖書の三要門、使徒信条と主の祈り、実会等の言葉が三要門と言われます。教育のとして、歴史の中でこの3つが学ぶために用いられてきたと。使徒信条は私たちは毎月聖餐式のあるときに一緒に告白をしています。聖書の中に書かれているものではなく、聖書の中で明かしされている神様、このような方、神様はどのような方かをまとめてあるもので、私たちは信仰告白としてそれを用いています。三要門の一つの使徒信条は、聖書の中に書かれている神様がどういうお方か、私たちはそれを信じている、その信仰告白として使徒信条を用いています。そして主の祈り、これは毎週の礼拝で私たちは祈っています。それぞれのところでも祈っているかもしれませんが、弟子たちが祈りがわからないというところで、イエス様がこのように祈りなさいと教えられたものです。これはしばらく前に、新改訳の2017に変わった 主の祈りの箇所を共に学ぶために礼拝の中でも学んできました。私たちは何を祈るのか、何を求めるのか、初めの祈りに何を教えられているのか、そのようなことを学んだ記憶が皆さんの中にあるか。皆が聖なるものとなる、御国が来る、そのようなものを求めると同時に私たちの日ごとの糧を求めていくという、神中心のものが先に来て私たちの必要が後に来るということを学びました。そして実会、当の言葉とやりますが、実会は何かと言われるときに、神様を知るためのものだと言っていいでしょう。そして神様を知った者が神様の前にどう生きるのか、その生き方を改めて私たちが確認するものである。神がどういうお方かをもう一度知り、神を知った自分たちが神様の前にどのように生きていくのか。この実会は、子ども信仰問答だったり、ハイデルベルク信仰問答であったり、そのような信仰問答の中にも実会の解説が書かれています。信仰問答は信仰の足腰を強めるという言い方もされますので、実会を通して私たちの信仰を支える、信仰の土台、足腰を強めていくとも言えるでしょう。暑くないですか皆さん、大丈夫、大丈夫、暑いの、はい、はい、この実会等の言葉は皆さんよく知っていて、子どもの時に暗唱していたという方もあるかもしれません。絵を使って覚えることもあるかもしれませんし、実会という戒めという言葉がつくので厳しい、旧約は厳しいという印象を持っている方もあるかもしれません。なぜ実会を等の言葉と言っているんだろうというところに、何だろうと思われる方もあるかもしれませんが、出エジプト記の34章28節を見ていただくと、主はモーセに言われた。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉、等の言葉を書き記した。聖書に出てくるのは、新明記もそうですが、実会という言葉ではなく等の言葉と言われています。シナイ山で神様がモーセに託して与えたのはこの等の言葉であるので、今回はこれからは実会と言わずに等の言葉というふうに使っていきたいと思いますけれども、神様がモーセに託した、モーセに与えた等の言葉であると。だからそれが私たちにとって、出エジプトと新明記にそれが記されていますが、この等の言葉が私たちにとって文字ではない。第1回何々、第2回何々と、その文字ではなく、シナイ山で神様がモーセに語った、神様の語りかけとして聞いていきたいと思うのです。石の板に書き記されたものをただ受け取ったのではなく、神様がなぜそれを語って、なぜモーセに託したのか、文字としてではなく神様の語りかけとして聞いていきたいと。そんな語りかけがどういうものであったか、第1から第10を最初に覚えておきますけれども、3節、あなたには私以外に他の神があってはならない。第2は4節から6節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎の子を父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、 私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。第3は7節です。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。第4は8節から11節。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。それは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした。第5は12節です。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。第6、13節。殺してはならない。第7、14節。姦淫してはならない。第8、15節。盗んではならない。第9、16節。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。第10が17節。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。この第1から第4は神様に関する教えであると言われています。そして第5から第10は人との関係に関する教え。はじめに神様に関する教えがあり、続いて人との間にあるその関係にある教えが語られています。これら一つ一つを共に学んでいきたいと思うのですが、それは私たちが罪に陥らないように神様の恐れが生じるためであると。繰り返しますが、これが律法である規則であるとしても、それを私たちを縛るためにあるのではなく、私たちが神様を知るためにあるんだと。ある人がこんな表現をしていましたけれども、イメージとして刑務所の鉄格子、ここから出てはならない、何もしてはならないのような鉄格子ではなく、安全を守るためにあるような交通規則のようなものだと。お互いが安全になるために、お互いがしっかりと歩んでいけるための規則なんだと。もちろんそれすら守りたくないという人もいますし、それを破る人もいます。その抜け目を探して行こうとする人もいますが、神様を知って神様の大きさ、先にも祈られましたが、こんなに大きなことを作られた偉大な神様を知るところで、私たちは守りなさいというものを守っていきたいと、改めて覚えていきたいと思うのです。ヨハネの福音書の14章15節を開いていただくと、このように書かれています。ヨハネの福音書の14章15節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。もしあなたが私を愛しているなら、あなたはその戒めを守るはずだと。守らねばならないとならなくていい。私たちは神様に愛されて神様を愛すると、そう決めているのですから、そこに救われた者の応答として どう生きていくのかというときに、この当の言葉が私たちには必要であると気づいていきたいのです。軌道修正をどこでするのか、私たちの歩みの印はどこにあるのか、それは私の感覚や私たちのなんとなくそう思ったというものではなく、御言葉にあるのだ、神の言葉にあるのだと。そしてその中に神様がモーセを通して与えられた当の言葉からも、私たちは神様の前にどう生きていくのか、それをこの当の言葉から整えていきたいと思います。新しい一年、皆さんはどのような一年にしたいとか思したいと思いでしょうか。神様の前に自分がどうあるのか、神様の前にあるということを意識する、神様との関係を築く一年にしていきたいなと思います。お祈りをいたします。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに命を与え、私たちに希望を与えてくださっていることを覚えています。心から感謝をいたします。クリスマスにイエス様の来られたこと、イエス様の十字架のことを覚えて、私たちはこんなに愛されて、こんな大きな導きをいただいていることを覚えています。その私たちがこの地上でどのように生きたらよいのか、神様、あなたはモーセを通して当の言葉を与えられました。私たちも今この現代の中で、あなたの当の言葉を持って、あなたに心を向けた生き方をしていきたいと願います。新しい年のこの初めに、神様、私たちにあなたへの思いを与えてください。神様を意識した歩みをしていくことができるようにと心から願います。さまざまなところを通りつつ、いろいろな課題がありつつ、違った方向を私たちは見やすくなったりしますけれども、神様、ここが道だ、ここに歩めと導き続けてくださるあなたの声に聞いていくことができるように助けてください。御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生、ありがとうございました。それでは、ただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて、主に賛美を捧げましょう。新聖歌349番、移りゆく時の間も。 では献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではございません。信仰のない方はそのまま、お回しください。今日は、正勝さんよろしくお願いします。
お祈りします。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。あなたが今日も私たち一人一人をそれぞれの場所から集めてくださり、今このようにしてここに集うことができて感謝いたします。今捧げた献金をどうぞあなたの御用のために用いてください。これからの今日の一日もあなたが共にいて守ってくださるようお願いいたします。ここまでの恵みと憐れみを感謝し、あなたに期待してイエス・キリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは唱を持って礼拝を閉じたいと思います。新聖歌60番、雨土こぞりて。その後岡本先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。